それでは、聖書の言葉を通して、今日も共に神様の御言葉に聞きましょう。本日の聖書箇所は、旧約聖書、創世記の3章、1節から15節です。聖書の前半、旧約聖書の3ページ、4ページです。創世記3章、1節から15節まで朗読いたします。旧約聖書の3ページ、4ページ、創世記3章の1節から15節までです。それではお読みします。創世記の3章1節から15節。主なる神が作られた野の生き物のうちで、最も賢いのは蛇であった。蛇は女に言った。園のどの木からも食べてはいけない、などと神は言われたのか。女は蛇に答えた。私たちは園の木の果実を食べてもよいのです。でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないから、と神様はおっしゃいました。蛇は女に言った。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。女が見るとその木はいかにもおいしそうで、目を引きつけ、賢くなるようにそそのかしていた。女は実を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので、彼も食べた。二人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人は一軸の葉をつづり合わせ、腰を覆うものとした。その日、風の吹く頃、主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきた。アダムと女が主なる神の顔を避けて、園の木の間に隠れると、主なる神はアダムを呼ばれた。どこにいるのか。彼は答えた。あなたの足音が園の中に聞こえたので、恐ろしくなり隠れております。私は裸ですから。神は言われた。お前が裸であることを誰が告げたのか、取って食べるなと命じた木から食べたのか。アダムは答えた。あなたが私と共にいるようにしてくださった女が、木から取って与えたので食べました。主なる神は女に向かって言われた。何ということをしたのか。女は答えた。蛇が騙したので食べてしまいました。主なる神は蛇に向かって言われた。このようなことをしたお前は、あらゆる家畜、あらゆる野の獣の中で呪われるものとなった。お前は生涯這い回り、塵を食らう。お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。皆さん、おはようございます。本日よりまた再びこちらの教会堂で礼拝を捧げる幸いを神様に感謝したいと思います。本日はいつものマタイによる福音書の公開説教ではなくて最終週ですので、いつもと違うところから、特にキリスト教にまだ慣れ親しんでないという初心者の方にも分かりやすい説教を行いたいと願っています。今日は受難週礼拝といいまして、イエス・キリストの復活を記念するイースターの前の週、イエス・キリストの十字架の死を覚える、またその十字架の死に向かう苦しみ、受難を覚える週ですので、キリストの十字架の死について御言葉に聞きたいと思っています。キリスト教はですね、イエス・キリストが私たちの罪のために死なれたということを繰り返し語っています。ただですね、その罪とは何か、罪というのは何なのかということがですね、非常に大事なこととなってくると思いましたので、今日はですね、その聖書が語る罪というものについて、罪とは何かということを、創世記にあります人間最初の罪の物語、 堕落物語から見てまいりたいと思っています。聖書の最初の書物である創世記には、神様が世界と私たち人間を何もない状態から力ある言葉によって豊かに祝福して作られたということ、そして私たちがですね、愛される存在として作られたことが書かれています。前回2月21日の礼拝メッセージでお話ししたと思いますけれども、聖書はこの世界が偶然にできたのではなくて、神様のご意志のもとに作られ今も存在すること、そして私たち一人一人もですね、神様のご意志のもとに作られ、つまり神様に愛される存在として作られたことを語っています。しかし今日の3章でですね、その神様と人間の良い関係が長続きせず壊れてしまったことが続きの物語で書かれております。今日の話では、最初の人アダムとエバが私たち人間を作りになり豊かにして祝福してくださった神様を裏切ってしまい、背きの罪を犯した物語が描かれています。そして聖書はそこから全人類に罪というものが入り込み、さまざまな罪による悲惨、苦しみ、悲しみが生まれ、この世界が暗闇の世界となってしまった。そして今日の子供と親のカテキズムで読みましたけれども、私たち人間は生まれながらに悪へと傾く罪人となり、神様の怒りと裁きを受けるものとなったことを聖書は語るのです。私たちは今日、堕落物語からそもそも最初の罪とは何だったのか、罪とは何かということについて、一つの聖書の物語から見てまいりたいと思います。1節から3節もう一度朗読いたします。創世記の3章1節から3節です。主なる神が作られた野の生き物のうちで最も賢いのは蛇であった。蛇は女に言った。園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。女は蛇に答えた。私たちは園の木の果実を食べてもよいのです。でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないからと神様はおっしゃいました。聖書は最初の罪は蛇の誘惑によって始まったことを語ります。蛇は古代世界において賢い動物と見られ、知恵の象徴とされていました。蛇という生き物それ自体がですね、悪い存在なのではなくて、蛇を愛する方もいらっしゃると思いますので、蛇自体が悪いというものではなくて、聖書においてはですね、蛇というのは基本的に悪魔の化身として描かれています。悪魔とは聖書ではサタンとも言われます。サタンとはもともと敵対するもの、敵対者という意味の言葉です。聖書では人間を神様から引き離して敵対させるように誘惑する存在として、神様と人間の良い関係を壊す存在として敵対者、サタン、悪魔が描かれております。今日登場する蛇は、その悪魔サタンのことと思っていただければ良いかと思います。サタンは女エヴァを誘惑して次のように言いました。園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。ちょっと戻っていただきまして、その前のですね、同じページにあるんですけれども、2章の16節と17節、創世記の2章16節と17節で神様はですね、次のように言われていました。2章の16節。主なる神は人に命じて言われた。園のすべての木から取って食べなさい。ただし、善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう。神様は最初の人アダムとエバに愛され、生活に必要な環境をですね、住む場所、そして飲む水、そして園のすべての木の実から食べてよいと食べ物を与えられました。しかし同時に神様は彼らに、園の中央にある善悪を知る知識の木の実だけは食べてはならないとお命じになりました。これを食べると 必ず死んでしまう。そのように言われました。この神様と人間とのやりとりは、教会の教えでは、命の契約、行いの契約、昔は技の契約というふうに言われてたと思いますけれども、そのようなふうな命の契約と呼ばれています。神様は、人間がこの神様の言葉に従うならば、そのまま豊かに祝福し、やがて命の木の実を食べて永遠の命を与えるということ。しかし反対にこれに従わないならば、死をその報いとして与えることを約束されたのです。ですからこれはこの木の実に毒があったというわけではありません。神様はこのご命令によって人間が神様の言葉に従うかどうかをテストされた、試されたのであります。神様は人間をロボットのように、また操り人形のようにお作りになったのではありません。自由な意志を持つ、尊い存在としてお作りになりました。そのことを表すのが、この神様と人とのやりとりであります。神様は人間に自由意志を与え、その歩む道を私たち人間に選ばせたのであります。女エバは神様とのこの約束をよく知っていました。エバはサタンに、私たちは園の木の果実を食べてもよいのです。でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないから、神様はおっしゃいましたと答えます。するとサタンは4節で、次のようにさらに誘惑します。蛇は女に言った。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知る者となることを神はご存知なのだ。サタンはエヴァに、決して死ぬことはない。食べると必ず死んでしまうと言われた神様の言葉と全く反対のこと、神の言葉を否定し、それと反対のことを教えます。そしてそれを食べると神のようになれるのだ。つまり神はあなたのことをもって善悪の知識の木から食べることを禁じているんではなくて、人が神のようにならないために、自分の権威を守るため、神様が自分の立場を守るためにあなたにそう命じているだけだ。人に対する神の愛の真実さを疑わせたのであります。サタンの誘惑を受け、最初の人アダムとエバは神の愛を疑い始め、そして神のようになりたい、神よりも上に立ちたいと思い始めます。そしてついに愛する神様の言葉ではなく、悪魔の言葉に従って、はじめにエバが禁じられた木の実を食べ、続いてアダムもその木から実を食べてしまうのです。ここに最初の罪が、神様の愛を疑ってしまったこと、そして神のようになりたい、神よりも上に立ちたいと思うことから始まったこと、そして何よりも人が愛する神様の言葉に背いたことが、最初の罪であったことがわかるのであります。アダムとエバは禁じられた木の実を食べると、次に7節にありますように、目が開け自分たちが裸であることを知ります。これはどういうことか。これはきっと彼らが自分たちのありのままの姿、弱く貧しい人間としての姿を知ったということだと思います。彼らは善悪の知識の木の実から食べると神のようになれると思っていました。しかし食べて気づいたのは自分たちは神とはほど遠い弱い人間だということでした。そのため彼らは恥ずかしいと思うようになり、神様の御前に裸を隠し、そして木の陰に隠れたのであります。神様は隠れているアダムとエバに話しかけられます。9節から12節です。3章の9節から12節。主なる神はアダムを呼ばれた。どこにいるのか。彼は答えた。あなたの足音が園の中に聞こえたので、恐ろしくなり隠れております。私は裸ですから。神は言われた。お前が裸であることを誰が告げたのか。取って食べるなと命じた木から食べたのか。アダムは答えた。あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べました。禁じられた木の実を食べた人間は 神様との良い関係が壊れてしまいました。人間は愛する神様から目を背けて生きるようになり、そして神様から隠れるようになったのであります。神様はアダムとエバが禁じられた木の実から食べたことをすでに知っています。しかしあえて彼らに取って食べるなと命じた木から食べたのかと、そのように問います。これはきっと神様による最後の悔い改めの絵の招きの言葉だったのだと思います。もしかしたらここで私たちが間違っていましたと、罪を認めたら神様は許してくださったのかもしれません。しかしアダムは、女が木から取って食べたので私は食べました、自分は悪くない、自分に渡した女が悪い、責任を転嫁します。またエバも、蛇が誘惑したので私は食べました、同じく自分は悪くない、サタンが悪い、責任を転嫁するのです。またアダムは、あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べましたと、そのように言っていることがわかると思います。つまり彼は究極的には、罪の責任というのは神様ご自身にある、あなたが与えたということは、その罪の責任はあなたにあるんじゃないですか、そのように言っているのです。ここに最初の罪のもう一つの側面が描かれています。それが責任転嫁であります。自分は悪くない、あいつが悪い、悪魔が悪い、そして神が悪い、罪の責任を人になすりつけ、自分を守るために他人を蹴落とす、人間の罪、心の汚さが描かれているのであります。ここまでの聖書箇所から、そもそも人間の最初の罪とは何だったのかというのがわかると思います。それは第一に、神の愛を疑い、神のようになりたい、神よりも上に立ちたいという、自分を神としてしまう罪、自己神化、自分を神とする罪でありました。それは聖書に書かれる、心を尽くしたあなたの神を愛しなさいという教えとは反対のものでありました。また最初の罪は第二に、自分は悪くない、あいつが悪い、罪の責任を人になすりつける責任転嫁の罪でした。それは隣人を自分のように愛しなさい、そういう神様の教えとは反対のものでありました。そしてその一つ目二つ目をまとめるならば、最初の罪とは何よりも神様の言葉に背くことであったのです。聖書はこの最初の罪の、人間の罪が全人類に受け継がれて、すべての人が生まれながらに罪のもとに生まれてくる、罪の支配のもとにあることを教えています。そんな理屈に合わないことは納得できない、どうして大昔のアダムとエバの罪が今を生きる私の罪となるのか、自分だったら罪を犯さずにうまくやれたと、そう思うことがあるかもしれません。しかし今日の聖書箇所を読むと、アダムとエバの姿は今この地上にいる私たち人間の姿そのものであることを私たちは知らされるのだと思います。アダムとエバの姿は、そして他ならぬ私たち自身の姿であることを知らされるのです。私たちも神のようになりたい、神様よりも上の立場になりたい、思うことがあるかもしれません。あからさまにそうじゃなかったとしても、いろんな経験を通して神様の愛を疑って、神なんていらないと、神と歩むことを捨ててしまうということがあるかもしれません。自分は、あるいは自分は神を恐れて謙虚に神様と共に歩んでるんだと思いながら、実は自分の心を 神としてしまっているということ、あるかもしれません。神様の言葉に従うのではなく、自分の思いに従う。神様の声、聖書の言葉、耳を傾けるけれども、結局は自分のやりたいようにやる。正しいことが分かっているけれども、それができない。結局は自分の、正しいことは分かっていても、やりたくなくても、そっちの方向に行ってしまう。そういう私たちの姿というものがあると思います。あるいは私たちは、アダムとエヴァがそうだったように、自分を守るために他人を蹴落とすということがあるかもしれません。本当は自分が悪いのに、その責任をどこかに転嫁するということがあるかもしれません。私は悪くない。あの人が先にやってるから私もやったんだ。私は悪くない。あの人がこうだったから自分はこうしたんだ。私は悪くない。すべては私を取り巻く環境のせいだ。私は悪くない。すべては私をそそのかす悪魔が悪いんだと。私は悪くない。そもそもそのように導いたのは神じゃないか。神が悪いのだ。私たちも思ってしまうことがあるかもしれません。このようにアダムとエヴァの姿は他ならぬ私たちの姿でもあるのです。聖書が語る罪とは、いわゆる法律違反による犯罪のことだけを指しているのではありません。もっと根本的な私たちの心の奥底にある心の汚さ、醜さ、そして自己中心的な思いのことを指しているのであります。そして聖書はそのアダム以来、すべての人はそういう罪を持っている罪人であるということ。すなわち私たちも神様の御前に罪人の一人であることを語っているのであります。罪を犯した人間はどのようになったのか。3章の16節以下には、罪による神様に背いてしまった人間がどのようになっていくのかというのが書かれています。全部は読みませんけれども、16節には、海の苦しみ、そして男尊女卑の苦しみが書かれています。そして17節から、労働の苦しみ、そして19節には、死の苦しみなどが描かれています。そして創世記の4章の方、カインとアベルの話ですけれども、殺人が生まれ、人が互いに傷つけ合い、殺し合い、憎しみ合う姿になってしまったことが描かれています。そしてその苦しみは何よりも、22節以下にですね、書かれているように、神様との人間が神様との交わりを失ったことにあると、聖書は語っています。22節以下には、アダムとエヴァがエデンの園から追い出され、二度と戻ってくることができないようにされたことが書かれています。これはすなわち、人が神との交わりを失い、神様との良き関係が壊れてしまったということを指しているのです。もう一度今日お読みした子供と親のカテキズムの問いの21見たいと思いますけれども、そこには次のように書かれています。ちょうどですね、順番で今日回ってきたんですけれども、子供と親のカテキズムの問いの21には次のように書かれていました。罪を犯した人間はどのようになりましたか。人間は生まれながら悪へと傾く罪人になってしまいました。神様との交わりを失い、神様に背いて歩むようになり、神様の怒りを受け、滅びの死に定められました。神様というお方は約束したことを守る誠実なお方です。神様は人間が神の言葉に従うならば、永遠の命を与えること、しかし反対に従わないならば、死をその報いとして与えることを約束されていました。 聖書における死というのは、体が死ぬということよりも、もっと根本的にはですね、何よりも私たちが神様との交わりを失っている状態のことを言っています。私たち人は罪ゆえに、その神との契約に基づいて、神と共にある命の祝福ではなくて、神が人生の歩みと共にいない死の呪いを受けるものとなったのです。そして私たちはその罪ゆえに、さまざまな苦しみの中を歩むようになり、神の怒りと滅びの死を免れない存在となっているのです。それでは私たちはどうしたら神様と和解し、もう一度神様との交わりを回復することができるのでしょうか。私たちはどうしたら死の呪いの道から抜け出して、命の祝福の道へと戻ることができるのでしょうか。この世のさまざまな悲惨、そこから抜け出して、もう一度神様と共に歩む命の道を得ることができるのか。そこで登場するのが、今日私たちが覚えたい神の御子、救い主イエス・キリスト、そしてその十字架の死であります。聖書には次のように書かれています。今日のですね、説教メモに書いておきましたけれども、ヨハネの手紙第1、4章の9節、10節です。新約聖書の445ページ、ヨハネの手紙第1、4章の9節、10節には、次のように書かれています。新約聖書の445ページ、ヨハネの手紙第1、4章の9節、10節です。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されてました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。憐れみ深い神様は、罪と悲惨のうちにある私たちを見捨てることなく、なお愛され、救いの道を用意してくださいました。それがご自分の一人子、イエス・キリストを送るという方法でした。神様はキリストを私たちの罪を償う生贄として十字架につけました。本当は罪のゆえに死ななければならない。私たちの代わりに、今日の最初に歌った賛美にあったように、本当は罪のゆえに私たちが死ななければならないけれども、キリストを十字架につけることによって、私たちの罪を許してくださった。そしてそういう方法によって、私たちが神様との交わりを回復することができるように、和解の道を用意してくださったという、喜ばしい知らせを聖書は語っているのです。またもう一箇所、ローマの信徒への手紙5章18節19節には次のように書かれています。今日の説教メモを見ていただければよいかと思います。ローマの信徒への手紙5章18節19節。ここに書かれる一人というのは、アダムとそしてイエス・キリストのことです。そこで、一人の罪によって、これアダムのことですね。一人の罪によって、すべての人に有罪の判決が下されたように、一人の正しい行為によって、これがキリストです。一人の正しい行為によって、すべての人が義とされて、命を得ることになったのです。一人の人の不従順によって、多くの人が罪人とされたように、一人の従順によって、多くの人が正しいものとされるのです。私たちは罪人であり、自分の力では、アダムの失敗を克服し、神様の義、正しさを満たし、神の怒りと滅びの死を免れることはできません。しかし一人の正しい行為によって、すべての人が義とされて命を得ることになったとあるように、 イエス・キリストによる神様に対する義、正しさによって、私たちも神様の御前に正しいとみなされ、命を得ることができるようになる。イエス・キリストの受難、あの苦しみによって、十字架の死によって、私たちも神様の御前に正しいとされ、私たちは命を得ることができるのだと。そして神様との交わりをもう一度回復することができる。神様と共にある命の道をもう一度歩むことができるようになるんだ。そのように聖書は語っているのです。イエス・キリストの十字架の死、それは私たちの罪の許しのためであると語られます。それはすなわち、私たちがもう一度神様と和解し、神様との交わりを回復するためにあります。そして私たちが神と共にいない死の呪いの道を歩むのではなく、私たちが神と共にいる命の祝福の道を歩むために、イエス・キリストが十字架にかかられたということを聖書は語るのであります。私たちに必要なこと、私たちにできること、それは自分が罪人であるということを認めて、救い主イエス・キリストの十字架に望みを置き、神様と和解させていただくことです。イエス・キリストを救い主と信じる者には、神との和解が与えられます。私たちがイエス・キリストの十字架に望みを置くならば、神様はもう一度あなたに命を与える、永遠の命を与える、命の祝福を与え、あなたともう一度共に歩む。そのように私たち一人一人に語りかけておられるのであります。私たちはこの受難週、自らの罪というものを思い起こし、イエス・キリストの十字架に望みを置きたいと思います。最後に一箇所、聖書箇所を読んで終わりたいと思います。これも説教メモの後ろのページに書いています。コリントの信徒への手紙第2、5章20節、21節、新約聖書の331ページです。コリントの信徒への手紙第2の5章20節21節です。ですから、神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。罪と何の関わりもない方を、神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって、神の義を得ることができたのです。お祈りをします。主イエスキリストの父なる神様、あなたのお名前を賛美します。今日は人間最初の罪の物語から、そもそも最初の罪とは何だったのか、またその罪が今も生きる私たちのうちにもあることを知らされました。また私たち人は、その罪ゆえに、神の怒りと滅びの死を免れない存在となっていることを知らされました。本当に私たちはあなたの御前に罪人であります。人には言うことのできない心の汚さをそれぞれ抱えています。しかしあなたが私たちのことをなお愛され、一人子イエス・キリストを送り、一人子を十字架にかけるという方法によって、和解の道を与えてくださったことを知らされ、心より感謝いたします。どうかこの受難週、私たちそれぞれが今一度自らの罪を思い起こし、あなたの御前に悔い改め、イエス・キリストの十字架に望みを置くことができますよう助け導いてください。そしてあなたと共に歩む命の祝福へと導いてくださいますよう、心よりお願いいたします。この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。